十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を許し、罪から救うために命を捨ててくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのこの恵みを知りながら、私たちは なおも御言葉に従わず、自分の思いを先に立てて生きてまいりました。神様、私の不従順な心をお知りください。どうぞ今悔い改めて御言葉に従って生きることができるように、聖霊の助けをお与えください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたの道を教えてください。私たちはそれにすがり、終わりまでその道を歩みます。あなたの御教えから目を離さず、心を尽くして生きられるよう気づきをお与えください。私たちはあなたの教え、あなたの道を喜んでいます。あなたの御心に傾かせ、虚しいものに傾かないように目をそらせ、あなたの道に生かしてください。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてくる者たちに、御顔の光を照らしてください。あなたの御子を愛する者たちに柔和な心をお授けください。あなたは悔いた心、砕かれた霊を蔑まれません。それはあなたに喜ばれる香ばしいものです。自分の罪のため深い悲しみにある者が、あなたの恵みに生かされますように。神様、今日は三月総会が行われます。あらゆる難しい課題が多い中、人の知恵によらず、 教会はあなたへの信仰によって生きるものであることを今一度思い起こします。ただ任せられていることに誠実をなしていけるよう知恵と力とをお与えください。計画を立て来年度も歩みますが、何よりもあなたの御言葉をもって私たちの教会を守り導いてください。キリストを土台に、また主が建てられた使徒たち、その教えを土台にいつも歩むことができますようにお助けください。今日総会で選ばれる役員に必要な知恵と正しい分別をお与えください。私たちの教会が知恵と正しい分別を持ってこの世にあなたの国を示して歩むことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信頼を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第11章1節から16節、新約聖書188ページ下の段です。ヨハネによる福音書第11章1節、ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラサロを愛しておられた。ラサロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダヤに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか？イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラサロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、 眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラサロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラサロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。
3月はお別れの季節です。幼稚園卒園した、学校を卒業しましたっていう人がいるかもしれません。でも卒園しても卒業してもお別れしてもきっと必ずまたいつか会えると思います。でも二度と会えないお別れもあります。私にとってこの3月は、大好きだった学校の先生が死んでしまった月なんです。死んでしまうともう二度と会うことができません。本当に悲しかったです。だからこの3月になるといつもそのことを思い出します。でも思い出すのはただ悲しかったからだけではないんです。本当に悲しかったけれども、それをはるかに超えた大きな喜びがあったからなんです。大切な人が死んでしまうこと、苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、そういう時が好きという人はいないと思います。苦しいことがあったら早くそういう時から逃げ出したいと思うんではないでしょうか。でも私は苦しい時、悲しい時、辛い時って大事な時だと思うんです。神様はあえて私たちにそういう時をお与えになります。そして苦しい時、悲しい時、辛い時って本当は宝物がいっぱい詰まってるんです。苦しい時にしかわからない恵みがあります。そして神様は私たちが思ってもいなかった大きな恵みを見せてあげよう、与えてあげようって準備して私たちをそこに導いておられます。ある病人がいたって今日の聖書は始まりました。ラザロという人が病気でした。マルタとマリアという人の兄弟が病気だったんです。家族の中に病気の人がいると本当に苦しいですね。どうにかしてその家族のことを助けたい、救いたいと思う。そう思ってこのマルタとマリアは、そうだって、イエス様が来てくださったらこのラザロは助かるかもしれない、助けてくださるかもしれない、そう思ってマルタとマリアはイエス様のところに人を送ってこう言ってもらいました。主よ、あなたの愛しておられるものが病気なんです。 あなたの愛しておられるものが病気なんです。そうするとイエス様はこうおっしゃいました。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためだって。どういうことでしょう。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためだ。病気になって一番悲しいことはその人が死んでしまうことだと思います。死んでしまったらもう私たちには何もすることができません。でもイエス様、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためだっておっしゃった。どういうことかっていうと、私たちは死んでしまったらもうどうすることもできないって思いますけれど、でもイエス様はそう思っておられないってことです。神様にはもっともっと大きな計画があるっていうことなんです。そしてその後聖書にはこう書いてあります。イエス様はマルタとその姉妹とラザラを愛しておられたって。わざわざマルタとその姉妹とラザラを愛しておられたって。今日ここには今家族が病気で支えておられる方がたくさんおられます。でその時私たちの心に何があるか、病気で苦しんでいる人のことですよね。でもイエス様が今この時何を思っておられるかというと、病気で苦しんでいる人だけのことではないんです。病気で苦しんでいる人を何とかしたいと思って支えておられるあなたのことを神様は今心にかけておられる。イエス様が愛しておられるのは病気で苦しんでいる人だけではありません。その人を何とかして支えたいと思って頑張って支えておられるあなたのことをイエス様は愛しておられる。ところがイエス様はラザロが病気だと聞いたのにすぐにラザロのところに行かれないんです。一日経ってもイエス様はラザロのところに行きません。二日目になっても行かないんです。病気で死にそうだったらすぐに来て助けてほしいと思いますけれど、イエス様は行かれない。その間にラザロの病気はどんどんどんどん悪くなっていったかもしれない。それでもイエス様は行かれません。どうしてでしょう。イエス様愛しておられないからでしょうか。イエス様は愛しておられたから行かれないんです。私たちが思っていることだいぶ違うと思います。私たちは今必要な時、今一番必要で助けてほしいっていう時、愛しておられるんだったら来てくださるだろう、そう思います。でもイエス様は愛しておられるから行かれない。そしてラザロのことを聞いてから2日経った時にやっとイエス様は言われました。もう一度ユダヤに行こう。ユダヤというのはラザロがいるところです。でもラザロだけではなくて、そこにはイエス様のことを殺そうとしているユダヤ人たちもいました。だから弟子たちは心配してイエス様に言いました。イエス様、ユダヤに行ったら 殺されてしまいます。この間だってイエス様のことを石で打ち殺そうとした人がいたでしょう。行かない方がいいです。そうするとイエス様は言われました。私たちの友達のラザロが眠ってるんだ。しかし私は彼を起こしに行く。眠っているのであれば行かなくてもいいと思います。だから弟子たちも言いました。イエス様眠ってるんだったら助かるから行かなくてもいいじゃないですか。そしたらイエス様おっしゃいました。ラザロは死んだって。ラザロ死んでしまいました。イエス様が知らせを聞いたとき、すぐに行って助けてくださったら生きていたかもしれないのに、すぐ来てくださらないから死んでしまったの。でもイエス様はもっと驚くことをその後おっしゃるんです。私がそこにいなかったのはあなた方にとってよかったんだ。私たちは大変な時イエス様いてほしいと思うんです。でもイエス様は私がいなくてよかった、あなたたちにとってよかった。これあなたたちにとってよかったって言葉、本当は私は喜ぶって言葉なんです。ラザロが死んでしまってみんなが悲しんで苦しんでいる時に、私たちもそうかもしれません。今苦しんで悲しんでいる時にイエス様は今よかったね、喜んでおられる。どうしてでしょう。イエス様は言われます。あなたたちが信じるようになるためなんだって。この出来事を通して、今起こっている出来事を通してあなたたちが信じるようになるんだ。だから私は喜ぶ。よかったねって。このあと弟子たちは死んでしまったラザロのところに向かいました。もう自分たちにはどうしようもない現実の中に入っていくんです。その時に弟子のトマスが言いました。私たちも一緒に行って死のうって。私たちもそう言うかもしれません。これから向かっていく現実が厳しければ厳しいこと、苦しいところに入っていかなければいけないって分かってる。そう思うほど死んでしまうかもしれないと思うかもしれない。どうしてトマスがそう言ったのか、私は思うんです。これから入っていく現実が本当に厳しくて苦しくて辛いから、そこだけ見てその中を行こうとしているから、私たちも死のうって言ったんだと思います。でもイエス様が見ておられたのはそうではありません。あなたたちが信じるようになるためなんだ。イエス様はそのためにラザロを復活させようとなさっているんです。最初にある病人がいたってありました。病人って誰のことでしょう。病人って誰のことか、私たちのことだと思うんです。ラザロもそうだけど、私たちのこと。信じなさいって言われてるのに信じることができない。信じたら神の栄光が見られるっておっしゃってるのに信じることができない。おそらくイエス様についていた弟子たちの誰一人イエス様信じることできなかったと思います。 だからイエス様はその弟子たちが本当に信じることができるようになるために、これから死んでしまったラザロのところに行ってラザロをよみがえらせて栄光を表そうとしておられる。あなたが信じることができるようになるために、たとえそのことによって自分が殺されるようになったとしても、あなたたちに信じるようになってほしいって。だからイエス様言われるんです。さあ行こうって、出発だって。自分たちにはどうすることもない現実の中に入っていくんだけれども、でもイエス様と一緒に歩いていくんです。イエス様は必ず栄光を表してくださいます。栄光を表してあなたたちが信じるようになってほしいってイエス様導いておられる。イエス様は私たちが思ってもいないような大きな出来事を用意してこの先待っておられるんです。あなたたちに本当に信じるようになってほしい。そのためにさあ行こうってイエス様は言われます。お祈りをいたします。神様、自分たちにはどうすることもできないような現実の前に立ちすくむ思いがいたします。でもあなたの思いはいつも私たちの思いをはるかに超えて高いです。私たちが病気の人の思うとき、あなたは病気の人だけではなく私たちのこと、私のことを思っていてくださいました。病気なのは信じることができない私たちでした。その私たちが信じることができるようになるために、あなたはあえて今この時をお与えくださり、あなたの栄光を表すために私たちを導いていこうとしておられます。イエス様、あなたと共にこれからも歩んでまいります。どうか望みを失うことがありませんように。涙を流してくださったイエス様は私たちの思いをすべて知っておられます。今この時あなたが栄光を表してくださるために私たちを導いておられることを信じて、あなたと共に歩むことにしっかり踏みとどまることができますように。どうかこの教会とそして幼稚園をあなたが守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。どうぞ中央通路から前を進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖餐により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私を
憐れんでください。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安でご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。はい、それでは報告をいたします。今私たちは受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして今日第2礼拝後12時20分から教会総会が開かれます。次年度の予算を決め役員幹事を選ぶ総会です。教会の皆様 ご出席ください。そして今週の火曜日21日には新旧役員研修会と組織会があります。現在役員の方、また新たに任職される方、事務所のスタッフは午前10時半地下ホールにお集まりください。以上報告を終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。